カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年11月2日、土曜日午後6時5分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカです。もう、ほんとなんか、忙しいね。忙しいね。っていうか、もう、忙しいっていうか、めんどくさいね。っていうね。ついさっきまで、年末調整の申請をしてたんですけど、もう、ほんと参ってしめんどくさいと思いながら、こんなに俺保険料払ってたんだっていうのを、思う今日この頃です。いや払いすぎでしょ、いや払いすぎだよこれとか思いながらね、まあね、なんかむしろ初任給、まあさすがにそれはないか、さすがにそれはないけど、初任給の満額よりももらえる額がたまに少ないんじゃないのみたいなのを思うことがあるんですけども、なんかね、いやなんかね、それぐらいなんかね、毎月お金が取られてるんですよ、なんかね、おかしいなみたいな、稼いだ額の半分ぐらい取られてんだけどみたいな、みたいな、もうそんなに俺何をしたみたいなね。いやまあね、しょうがないところもあるんですよね。その家賃つっても大した家賃じゃないです、大した家賃じゃないし、なんなら札幌にいた時よりも家賃は安いからね。なんて、まあそれにしても取られすぎだよねみたいなのがね、思いながら毎月の給与明細を見て涙する私ですけれども、年末調整ね、本当にこの時期ね、まあなんか年末調整とかっていう話を聞くと、まあ、なんかいよいよなんか年末なんだなみたいなのがありますけどもね、まあ、なんとか無事に申請一歩手前までしたんでね、まあなんかね、そう、まあなんか分かんないですけど、僕最初のね2年ぐらいはね、なんかその手書きだったんですよ。なんか手のなんか紙の申請書が送られてきて、ここに計算して書いてくださいみたいなことを言われて、まあね、電卓を叩いて、エクセルを叩いてみたいな、まあエクセルは叩いてないね、なんかその保険会社のなんかウェブサイト行くと、なんかその金額入れるとなんかもう書くべき金額がパンって出てくるみたいな、だからもうなんであれ手計算させるのかなと思いながら、最初からその計算しちゃ、まあでもそれは無理か、無理だよな、保険何社か入ってたら無理だもんなと思いながら、まあ仕方なく計算をしてたんですけど、まあ今はね、なんかその電子弊社はよ、弊社はなんか電子申請みたいなのができるようになって、なんかそこに金額をポチポチ埋めていけば、まあ方は勝手に計算してくれて、僕はその金額が間違ってないよねっていうのを確認して、申請ボタンを押すだけなんで、まあ別にそんな面倒くさくはない。まあ、むしろ前よりはね、その手間じゃなくなりましたけれども、まあなんかね、毎日のようにあと何人提出してませんとかっていうのがなんかその会社のポータルサイトみたいなところに出されて、わ俺まだしないよとか言われて、もうもういよいよそろそろだなと思って、やっとさっきやったっていうね、休みの日にやるっていうね、話で、まあ、申請しました。まあね、家からできるようになったっていうか、なんだっけ、リモートワークじゃないですけども、まあそのおかげでね、社内環境を家の PC でできるように なった。まあ、なんか、もろもろいろいろ制約はありますけれども、なんかまあ、前からできてなかったわけじゃないですけれども、なんかできるようになって、まあね、こういう事務的手続きも、まあね、もうそれがいいか悪いかはね、言うと、まあ、多分そんなによくはないんですけれども、なんかね、どうしてもやっぱりね、仕事 の最中だとね、やっぱりそういう事務仕事あんまりこう、まあ、特に年末調整なんて、まあ、そのどっちかというと個人的な事務仕事なんてね、いやそれはまあみんなやってますけど、みんなやりますけども、だからそこに時間をそう仕事中に割けないのよねっていうのがあって、あそう、まあだから家で整理してやりましたけれども、はい。あとなんだ、最近あったこと、あストレスチェックね、ストレスチェックありましたね。あれなんか そんな話を最近なんか別の番組でも聞いたような気がしますけれどもストレスチェックねやりましたよ、なんか先月ぐらいに。まあね、まあ、ここ最近はね大丈夫なんですよ、ストレスチェックね。もうまあまあ毎年やってますけど、もう今年入社5年目なんで5回目ぐらいですけれども、今年はね、今年もそんなに悪くはなかった、そんなに悪くはなかったっていうか、まあ、あなたはストレスありませんみたいなね。いや結構僕ね、なんかイライラするとか、ね、なんか仕事中 無償になんかそうストレスチェックっていうのは、まあ、よくわかんない人とかも多分いると思う、よくわかんないっていうか、多分、まあ、会社によってはないところ、まあでもあれか、義務化されてるから、まあほとんどの会社にはあると思います。何人だっけ、50人以上とかだったっけ、なんかもうちょっと忘れちゃいましたけれども、うん、みたいな会社にはあるんですよね。まあ弊社もまあ持ちの論であるんですけれども、そうなんかね、4択5択ぐらいだったかな、なんかあなたはなんかストレスを感じることが、仕事中ストレスを感じることがあるかみたいな、なかなかね、いや、もうなんかね、もっと違う質問だったような気がするんだけど、なんかそれを5段階で、全くその通りだ、まあまあ、そうだと思う、どちらでもない、まあまあ、そうでもない、全くそうでもないみたいな、なんかそういう5択みたいな、選ぶのをひたすらなんか80問ぐらいやるんですよね。で結構ね、僕もまあまあイライラしてますよ、まあまあまあね、もう本当ね、カルシウム足りてないなと思います、きっといやもう本当にね、イライラするからね、もうなんかもうすごいね、めちゃくちゃイライラするみたいなこと書いたにもかかわらずですよ、最終的に出てきた結果は、あなたはストレスを抱えてません、A みたいなね、なんか ABCD みたいな感じでなんか評価されるんですけど、まあ A、 あなたは問題全く問題ありませんみたいな、ね、嘘だーとかも言うからね終わりましたけども、あれ悪いとね、なんか面談とかされるんですよね。僕ね、あれ、そう、この間ね、部屋の整理を、部屋というか、まあ、その、書類の整理を家でやってたんですけども、何年前だっけな、あれ多分もう3年ぐらい前だと思うんですけれども、にね、なんかそう、あれはね、ストレスチェックだったっけ？ストレスチェックと、そうだ、ストレスチェックと、なんか重過労、どうしたみたいな、なんか引っかかったね。もうなんか超過勤務がアホみたいに勤務した結果、残業代だけで野口さんが4人はいかない、さすがに4人はいかないけど、なんか残業代だけで年収の8割ぐらい稼いだ年があったんですよ入社2年目3年目ぐらいだよね、確かね、の時に、そう、なんかそういう地獄みたいな働き方をしていた時があって、まあ今でこそいろいろ厳しくなったんで、なんかその恩恵を受けても、こう割と人間らしい生活をするようになったのはここ2年ぐらいの話ですよ。そうだ、3年ぐらい前かね、本当にひどい働き方をしていて、なんか始発で帰るみたいなね始発で帰って午前10時ぐらいに出社するみたいなね、なんかまあダメですよ、ダメですよ、そういうのは高級的にやってたわけじゃないですけども、100日に1回ぐらいそういうのがあったみたいなでね、そんなことはないか、まあでもね、結構ね、その遅くまでね、23時、終電といい勝負みたいなね、終電に間に合わないからもう出して帰るみたいなのをね、なんか頻繁にやってた時期があって、なんかその時はさすがになんか やばいからってことで、なんかその面談を受けさせられたんですよ。行ってこいと。なんか1時間ぐらいかな、1時間もなかったかもしれないですけど、なんか面談を受けて、なんかどういう、だから本当に関係ない人たち、第三者の方なので、まあだからね、今日面談来ましたみたいな、いやもちろん向こうはあれですよ、こいつ働きすぎだから面談来てますとかね、そのストレス溜まりまくってるから来てますとかっていうのは もちろん分かってますよ、もちろんそういうのは事前のねあれで分かってますけれども、まあだから僕からもね、だからなんでそんな働いてんですかとかって聞かれるから、いやいや、まあ仕事からね、どうしてもその第三者の方にお話できないことがあるんで、こうなんとなくのこうぼやっとした感じで、こういやいや、こういうお仕事をやっていて、で、こう、まあ、こういう状況で、こうなんですとかっていう話をして、いや、で、会社にはこういうことを言ってるんですけれども、で、会社からはこういうことを言われてるんで、みたいな、なんかそういう話をするんですよね。で、僕自身はどう思うかみたいな話で、なんか僕は、いや、別に、そんな、ね、いやいや、まあまあ、今んところは別に そこまでのストレスは抱えてませんよ、みたいな、もうなんか、もう死にたいとか、そういうのは全然思ってないですよ、みたいな、なんかそういう話をね、なんか してですよ。なんか結局さ、面談の結果は、会社にも報告されるし、僕のところにも報告されるんですよ。なんかなんか文書でなんかすごいね、A4 の紙になんかバサバサってなんか結構な紙になって来て、なんか面談の結果こう判断したので勤務体験を改善しなさいみたいなことの会社に指示されて、で僕は僕でこれを会社にこういう報告を会社にしましたよっていう、その会社に報告したフォーマットと同じものを僕の手元に来る、まあそうじゃなくて、まあその後治ったかって言われると別にそんまあまあだからそんな無理をしないようにねっていう、まあそういう配慮はまあもちろんありましたけどね。まあ今はね、でも全社的にまあそのね、抑えようという、まあ世の中の動きがそういう動きになってきてるんで、まあそこに追従するっていう感じでね、なんか今はだいぶ抑えてますね。もうおかげでね、残業代でそんなに、まあだからそういう稼ぎ方をするのはね、 あまり良くないとは僕も思うし、なんかもうそういうことで稼いでるやつがいるのが本当にあれなんですけど、まあとはいえ僕も 2,3 年ぐらい前まではそういう状況で稼いでしまったので、もう人のことは言えない、決して人のことは言えないんですけども、なんだろうな、なんかもうそういうせこい稼ぎ方をするのはなんか違うなとか思いながらね、僕はもういかにこう、もうだからここ2年ぐらいはもういかにこう楽して仕事をサボろうかみたいなことを、楽してサボるってちょっと語弊がありますけどね、なんかもう考えながらね、まあなんかストレチェックとかありましたね。まあそんな感じでまあなんかね、もうほら先月だっけ、なんか内定式とかもあって、もうだから下がどんどん入ってくるのよ、もうなんか怖いよねみたいなそんなんで、入社5年目若さん、今年ももう5年目ももう、8ヶ月が終わって9ヶ月目、いやー9ヶ月目じゃないか、7ヶ月経って8ヶ月目か、この1年何やったんだろうなって。いや、なんかこの間ね、上司ともなんか面談をしたんですよ。なんかその半分終わったんでね、今期半分終わったんで、いや最近どうみたいな面談とかね、いや、やるんですよ、なんか高校みたいだよね、なんかね、まあなんか大したことはやってねえなっていうのを思ったで、下期もうちょっと頑張ろうと思います、いろいろ、ここまでのおいてからです、ポッドキャストバーサンティーわかりました。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。次回はエピソード600